島絆づくり FM 放送。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 Cウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。
本日は FM 会津からルカがお届けします。まずは県内の情報です。浪江町から会津地方浪江会設立総会についてお知らせします。会津地方およびその周辺に避難している浪江町民の皆さんの絆を深めるために会津地方浪江会を設立いたします。会津地方で暮らす浪江町民の皆さん、交流しましょう。日時は4月19日木曜日午後1時30分から。場所は会津若松市障害学習センター3階研修室2、研修室3となります。詳しくは電話 090-2909-6133 090-2909-6133 鈴木さんまでお問い合わせください。浪江町からのお知らせでした。ここからは絆づくりインタビューをお送りします。今日は原発事故の影響で工場の稼働停止を余儀なくされ、会津若松市に工場を新設し事業を再開した大熊町の株式会社サンブライト社長渡辺照雄さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
はい、はい、どうも。
さて、まずはですね、サンブライトさんについてお話をお伺いしたいと思います。どのようなお仕事をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、カメラのですね、一眼レフの交換レンズの外観部品を主体としてやっております。
なるほど。1年前3月11日に震災が起きたわけなんですけれども、その時の状況というのを少しこう簡単に思い出せる範囲でお話をお伺いしてよろしいでしょうか。
3月11日2時46分に地震が起きまして、私は打ち合わせしてたんですけども、打ち合わせしていたお客さんをすぐ返しまして、それで返した後すぐ全社員を外に出しまして、とにかく会社のことはいいと、とにかくうちに早く帰ってくれというような状況で、ございました。たまたま研修生実習生が残って12名残ってたんですけども、彼らは、もう泣きじゃくってどうにもならないような状況でございました。私は海の方にちょっと行ったんですけども、海が両脇海で全部流されておりました。私どもの会社は高台で30メートル高かったんで、幸いにして工場はそのまま無事です。ただ一番気になるのは、私の判断ですぐ皆さんを返したために津波に流されたんじゃないだろうかということで、最後の人員を確認するのに4月10日までかかりました。この間はものすごく地獄でした。本当に私の判断で、流された人がいるんじゃないだろうかというような状況ですね。でうちの社員の中でうちが2件ほど流されました。で早く私が帰れということで帰ったためにすぐ避難ができたということで、幸いにして、100人の社員は全員、無事で、あったということが安堵の一つです。
現在会津若松に、工場を立ち上げるという経緯に至ったわけなんですけれども、そういった苦しい状況の中でその復興の第一歩を踏み出すまでどのような状況でそのようになったのか。
そうですね、とりあえず研修生実習生が12名いたんで、とにかく11日に原発で入れないということで、とあと同時に中国から強行命令が出まして、最終的には19日に中国の研修生を返しまして、それで、すぐ帰ってきまして、私どもは、 幹部を集めてどうするというような形で、考えたら、もうとにかく社長さんやってほしいということで、なんとか私たちも頑張るからということで、その、まあ、社員の後押しがあったからこそ、まあ、今までの復興ができたんだと思います。
はい、現在渡辺さんはどちらにお住まいになっていらっしゃるんですか。
は
い、
私はたまたまですね、102名の中で仮設住宅に入ってないのは私だけなんです。あとは全員仮設住宅、あるいはホテル、あるいは旅館を借りて全部避難所から通ってくれております。
はい、現在事務所、はい、そして工場の方はどちらにあるんでしょうか。
最初はですね、工場は私の、まあ、駐車場2階に事務所があるんですけど、駐車の下で、梱包とかいろんなものをやっておりました。それで緊急的に早く立ち上げなくちゃいかんということで、船引き工場、あるいは湯川工場、三郷工場と、もう借り受けまして、始まったわけです。それで会津若松の湯川工場、三郷工場がとにかく冬は大変だよということで、なんとかしなくちゃいかんということで、会津若松に行ったらば快く受け入れていただいて、川島市工業団地に、土地を購入することができました。実際は川島市工業団地は今年の3月が売り出しなんですけども、なんとか早くもっと造成してくれないかということで、8月から工事を始めまして12月完成ということで、12月17、18というような形で復興して、今あやく若松の川島市工業団地には70名ほどの人員を抱えて、おかげさまで創業を立ち上がっております。で、地元の方が50数名ほど採用させていただいて、まあ、そんな状況でなんとか、元通りにはまだまだ、7割から8割しか立ち上がってないんですけども、おかげさまで立ち上がったというような状況です。今は川島市工場と船引き工場、あとここの事務所で今は3カ所で、やらせていただいております。
はい、震災から1年経った今、心境の方はいかがでしょうか。
とにかく1年あっという間に過ぎました。とにかく地獄でしたね。まあ、いろんな形で、展開してきたわけなんですけども、行政面にいろんな迷惑をかけますんで、やはりもう少し、行政面がスピーディーに動いてくれたらなということは感じました。やはり最終的には我々が先に先にと行動を起こさないと、まあ、行政は後からついてきてくれるんですけども、それでは我々の仕事はもうなくなっちゃうんで、まあ、とにかく先へ先へと思えてきたことが良かったんじゃないかなという感じをしております。まあ、それもやはり、まあ、素晴らしいうちの社員がいたからこそここまで立ち上がったということで、社員には感謝しております。
ありがとうございます。
はい、
さあ、それでは最後に今ラジオをお聞きの皆さんにメッセージ、また今後の取り組み、目標なんかを含めながらお話しいただけますでしょうか。
月並みな言葉なんですけども、とにかく悔やんでいてはしょうがないと、やはり一歩一歩前に進んでほしいということですね。
株式会社サンブライト社長の渡辺照夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
は
い、
どうもよろしくどうぞ。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。